翌日、学校で昼休みに運動場で、石田は次郎に呼び止められた。次郎が話しかけるのは、球長としてクラスの用事に限られていた。行啓記念館の寄付のことだがね、特待生でも申し込まなければいけないのだろうか。君はどうする？と、おずおず目を開けた。僕は今朝申し込んだよ。特待生というのは授業料を免除されるので、あの寄付は別じゃないか。やっぱりそうか。特待生だからって、こういう会費は納めるのだからね。と、自分に言い聞かせるようにつぶやいた。おかしなやつだと、石田は思ったが、一口30銭の寄付金が次郎にとって、どんなにつらい金額であるか想像もつかなかった。森、あの海岸のスケッチ返ったら、僕にくれないか。あれか。嫌ならいいんだ。祖父に見せたいから、貸してもらえばいいんだよ。あげるよ。君のお父さん何してるの？なんて名前？父？ないようなものだが。次郎のためらいがちな返答にこれだから嫌いだと石田は思い。じゃあ、スケッチは頼んだよ。というなり、花壇の方へ駆け去った。あの絵をくれと言ったのは、友情の手を差し伸べたつもりだが、あんな絵なんか欲しくもないと、腹の中では言っていた。その日は土曜日で、5時間で弾けたが、掃除の監督をしていると、次郎が問題のスケッチを持って東組へ来た。最後の時間に担任の先生が返したのだった。君、うちへ持って行って見せてからでいいよ。次郎はうつむいて答えなかった。新聞にあんなに書いていたから、皆さんに見せてから貸してもらえばいいよ。君にやる。僕のうちでは。素顔を見せる人がいないんだ。そう相変わらずためらいがちに言った。次郎のうちでは新聞を取っていないし、皇太子殿下が中学校へ行啓になったことも知らない。スケッチが殿下のお目に留まったからとて光栄に思うものはない。ただ次郎は少年らしい純粋な心から、学校に行啓記念館が建設されるなら、その図画こそそこに収められるべきだがと疑問を抱いた。しかも彼のスケッチばかりでなく、上級生の昆虫箱も作文もその日の午後に陳列所から外されて本人へ返されたのは、殿下の特別観覧の映えに良くしたというのが、何かの目的のためになされた学校の演出ではなかろうかとも。しかし石田は、次郎が記念品である図画を親しくない自分に惜しげもなく与えたのはどうしたわけか、不審でならなかった。うちに帰って祖父の枕元で森の絵だと告げずにスケッチを出した。祖父は寝たままそれを手にして見入っていたが、なかなかいい絵じゃないか。高一のではないな。これがあの森次郎か。と、鋭い目を向けた。素直に自然を見て表現している。森次郎の絵か。感心しましたか。素朴なスケッチですが、おかしなやつで貸せろと言ったらくれると言うんです。お父さんの名を聞いたか。ないらしいんですよ、お父さんは。祖父はしばらく目を閉じて黙っていたが、 裸に表層させてみるかな、とつぶやいた。山中は出入りの両表具師だが、このスケッチを表層させるとは、殿下のお目に留まったということにそんなに価値を置くのかと、内心は祖父の時代主義を軽蔑した。翌日の午後、2階の勉強堂にいると、真下の庭から祖父が大きな声で呼んだ。祖父の声も大きかったが、祖父が庭で呼んでいると言って、家中の者が騒ぎ立てるので石田は驚いた。何事かと慌てて降りていった。休んでいないでいいですか。足を鳴らしておかんとな。東京の病院へ見てもらいに行くかもしれんから。裏へ行かんか。祖父の裏というのは小白園のことだ。いつも祖母がお供をする習わしだが、その日は朝から沼津へ出て留守であるから、祖父には病床を起き上がって一人出てみる気になったのかもしれない。小白園の石畳の道をまっすぐに裏門に抜けようとしたが、祖父はポツンと言った。殿下の行刑の日に、御用大王松の鉢をそこ前へ運ばせたと言って、小一が怒っていたのは正しかった。石田は素直にその言葉を受けなかった。御用大王松だけじゃありません。小一の正義感は、わしの少年時代そっくりだ。石田は仏頂面をしていた。小白園の裏門を抜けると、孟宗竹の林だ。竹林は、小白園のための防風林である。盆栽を主とした小白園では風が大敵だ。庭師頭が朝夕海岸に出て、南の伊豆の山々にたなびく雲を眺め、北方の富士山にかかる雲を観察して、その日の風向きを判断する。海岸には、三保の松原から千本松原に続く松林が、町の防風林であるが、この孟宗竹がなかったら、重要美術品のような無数の鉢類を、ラジオや天気予報のなかった頃、代々傷つけないで守り通すことは不可能であったろう。突然、庭師の予報を裏切って西風などが吹く場合、松林より先に竹林が風足を立てて伝えるから。小白園は戦場のような騒ぎで、庭師たちはもちろん男という男が全部出勤して、鉢を棚から下ろして風害を免れた。祖父は竹林に入ると、疲れたように立ち止まり、尺以上ありそうな太い幹に手を置いて、またポツンと言った。この竹林もよく繁茂したものだ。竹林は全く生き物だといつも痛感するな。この美しい肌を見なさい。季節季節に色艶が変わるが、今が一番美しい時だ。この笹の色はどうだ。命が燃えているような艶ではないか。こんな風に体の中に命が燃え立ってくれたらと、近頃私もつくづく思うがな。竹林の中には竹の子を掘った穴があちこち残っていた。しかし祖父の目は虚空を見上げていた。祖父が竹林へ石田を連れてきたのも初めてだが、 いつもと違う祖父を石田は見出した。一体何のために竹林へ来たのか疑ったが、祖父はゆっくり竹林を抜けて祖祭園へ出た。咲く男がきゅうり畑で空を立てていたが、慌てて駆けつけた。祖祭園の道を突き沿って裏門を開けた。すぐに東海道線の線路が。咲く男は飛んで出て、東海道線の上がり下りを透かし見て、大丈夫ですと丁寧にお辞儀をした。線路が屋敷の中を横断すると、家男たちは笛を言うが、その裏門から線路沿いに駅に出るまで石田家の所有地だった。線路を越えると桃畑だ。咲く男が桃畑についてきたが、祖父は咲く男を返して桃畑の垣根に沿って海岸の方へ歩いた。桃も間もなく取れるだろう。おばあさんが桃を作ることに反対で、せっかく桃畑を作ったけれど立ち腐れになってしまった。だが私はこの桃畑をやめない。いつか町の人々から感謝される日があると思っている。こんな砂地で作物が取れないが、桃はよく取れる。改良して東京へでも送り出したらいいが、新しいことはしてはならぬという家訓だからといって、おばあさんが反対で、この桃畑だけで中止して改良もできなかったが、この桃畑を残しておけば、いつか誰かが改良してこの一帯を桃畑にするだろう。独り言としてはしんみりすぎていたが、石田は返す言葉を知らなかった。桃畑を外れるとすぐ松林だ。帰れなくていいですか、おじいさま。大丈夫ですか。海の見えるところまで行ってみよう。松原に入ると波の砕ける音が鈍くした。この松原に皇后様のお好きな王府や鐘楼を移植して、皇后様にお喜び願おうと祖父は幾度も試みた。松林を東へ7キロも行かないで千本松原であるが、千本松原の東外れは鹿野川の河口で、そこを渡ると蛾乳洞の浜になる。その浜の牛伏山寄りの小松林に自然の防腐や鐘楼が生える。毎年皇后様は御用邸からその海浜に鐘楼鳥の尾行をする。祖父は庭師をその海浜にやって防腐や鐘楼を採集させたり、沖津の農業試験場に出して研究させたりしたが、蛾乳洞浜の砂に比べてこの松原の砂が粗いためか、どう努力しても防腐や鐘楼の移植に成功しなかった。そんなことでも思い出すのか、黙りこくってゆっくり歩いている。松林が終わるところに小さい砂丘があって、やっと海が開けた。休もうと祖父は海に向かって砂丘に背を持たせ足を投げ出した。石田もやむなく並んで足を投げ出した。目の前に一隻の小舟が海浜に引き上げられて、 そのへさきから紺青色に光った海に覗いている。空は晴れているが、伊豆の 山々が霞んで風もない。広がった海に船も見えないで、岸にも物言い音を立てて波が打ち寄せるばかりだ。祖父は日を浴びながらじっと海を見ているが、何を考えているのか黙っている。こんな祖父は初めてであるから、石田は不安になった。帰りましょう、おばあさまに叱られますよ。僕は帰るから。石田は元気よく立ち上がって砂を払い落としたが、祖父は海を見続けて動かなかった。手を取って引き起こすと、光一、いつか森次郎を家へ連れてこないかと、さも海を眺めながら森のことを考えていたような言い方をした。そういえば船の形といい、海の色といい、森のスケッチそっくりだと思ったが、やだな、何を考えてたんです、おじいさま。白チュームを見ていたのかもしれんな。のぼりを立てた船に花嫁が乗って出て行ったんだから。そう苦笑したが、石田は祖父がボケたからか病気のせいであろうかと内心慌てたが、そのことを誰にも話さなかった。もっとも、その翌日から食欲がないと言って寝た気味で、家人は心配していたが、特に痛むとか苦しむような様子もなかった。次の日曜日、図画の先生が中学生を数人連れて、小白園に写生に行くから頼むと言ったと伝えたところ、光一、図画の先生と一緒に森次郎も来るだろうな、と声を弾ませた。さあ、知りません。そう先生に言いなさい。お前からも本人にも、先生が写生に来るからと言って誘いなさい。石田がびっくりするほど語気が強かった。砂丘で森を連れて来いと言ったのは本気だったのかと気がついたが、殿下の老いに止まった絵を描いたというだけでそんなに興味を持つとは、祖父の気が知れないと石田は内心不平を抱いたが、はいと答えるよりなかった。祖父は病人で老人だからだ。